ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのはもう夏だね、マクオト。
え、暑いの？
あ、アンスケです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日が5月の13日。
うん。
山形27度行きました。
は？ 27 度？
うん。
いやー、それは夏だ。
暑い一日でした。
なんかね、こっちも暑かったりはするんだけど。
うん。
車が冷房だったり暖房だったり、今日暖房も使った、冷房も使った。ちょっと、まあ雨降ったっていうのもあって、
雨降ったんだ。
肌寒い感じになって、はい、うわ、ちょっと冷房かけてたらなんか、だんだん冷えてきて、おおってなって、ああ、うん、暖房。そんな感じでした。
違うんすね。いやいや、暑かったっすよ。
暑いんだ。うん、天気良くて
天気もうピーカンピーカン、まあ今日はですけどね、
なんか明日はこっちピーカンみたいだけど、
まあ、暑くなったり寒くなったり、繰り返して夏になっていくんでしょう。
まあでもそっちの方がなんか寒そうなイメージがあるけど、暑いんだね山形。ああなるほど。はい、
はい、
先週ちらっとね、車の車歴、どんなの乗ってたみたいな話をしてたら、
はい、
まあそれにっていうわけではないんですけど、たまたまなんか出てきまして、これが2代目です、っていう、
はい、なんかね、さっき冒頭喋りながらこの写真をちらっと見ちゃったもんで笑いが
ちょっとね、
時代を感じる写真が
懐かしいと思って、まあ、二代目なので、20歳ぐらい。多分これ、就職してすぐぐらいに中古探して買っ、ローンで買った最初の車。一代目はね、ちょっと知り合いからもらったみたいな感じの、だったんだけど。
もう自分で探して買ったのはこれが最初なんですね。
そうそうそう。もうコロナの GTTR。
TR。懐かしいな、これ。
これの4ドアを最初、1代目だ
と。
しかもなんか茶メタ、今、茶色のメタリックの車なんかあるだろうかっていう感じで、茶色のメタリックの4枚ドアだし、要はおっさん車みたいな感じを、まあ、18、19で乗っていて、いや、絶対2ドアにするっていうので、まず2ドア。で、これさ、ハードトップだったの。要は、ドア開けた時に、ガラスに枠がない。窓を下ろしちゃうと、ドアしかないみたいな、窓枠がないタイプの車だったわけですよ。いや、これでも今見ると、ありじゃねっていう。
ありですよね。
かっこよかったじゃんっていう感じ。今これでちゃんと走るんだったら欲しいかもってちょっと思ったりした感じでございます。
全然ありですよね。
懐かしいです。
これって、後ろ、この写真ってブログに上げても大丈夫なんですか？
これ
ここまで喋っといてなんですけど
微妙かな。まあ上げてもいいっちゃいいけ
ど、 車一部だけ上げますか？じゃ
あ、まあ任せます。
半助さんが乗らないぐらいの感じで
ちょっとあまりに別人だもんね。これ誰っていう。
風が吹いたら飛んできそうな感じの薄さですよ。
こんなだったんだ俺みたいな感じがしますが、はい、なんかいろいろと懐かしくて、後ろにアンテナついてたり、これ、
ね、
パーソナル無線買って、これだ、隣の車も多分一緒につるんでたりするんですけど、
ついてますね。
天井についてるじゃん。
うん。
あとびっくりだったのが、フロントガラスになんかブラブラぶら下げてんだよね。俺こんなのしてたんだとか、超恥ずかしいわってちょっと思いました。っていう。懐かしいな、これ。2TG とかいうエンジンが。 積んであって、結構良かったんだけど、でも LSD は入れたんだけど、サスペンションを変えるお金がなくて、
あ、
これでジムカーナ行くとふわふわしながら回っていくなんかマフラーも変えたのかな、なんかね、出だしだけはなんか一丁前なんだけど、
うん、
走り出すとふわふわしてなくなるっていう、車体がでかいしね、ふわふわした感じで変な走りをしていた記憶があって、超懐かしいと思ってちょっと張ってしまいました。
この横の車の後ろにぶら下がってるのも懐かしいですね、こういうの。
横の車の後ろに、あー、あのマフラーのあたりに地面に接する静電気を飛ばす、
そう、
うん、見ないね、確かに。
だから
どうなんだろうね、
懐かしい。
いやー、なんか
時代ですね。
シルビアが後ろにいるの
ね。
でもこの時この形なんだねと思って、
13なんですね。
え、まあ多分出てすぐぐらいのシルビアなんじゃないか。これは俺のコロナは中古だから、
うん、
こっちは新車でっていう感じのあれなんだろう。いや、超なんか、いや、これなんかMR2 の時代のとか写真ねえのかなと思ったんだけど、
うん、
今日発掘した中ではこれしかいなかったのでね、またなんか懐かしい写真が
発掘したら
ネタにしたいかなと思います、
はい。
で、今週ですが、お店をね、裁縫系がいろいろありの、
うん、
カップ麺で新しいのからいくと、麺とスープだけ、
うん、
黄金チー油中華そば、
うん、
明星さんです。
買ってあります。
赤た、
うん、
なんかもうパッケージが金、
うん、
でピッカピカで、あの字がいっぱい書いてあるパターンで、もこれなんか反射して目に入ったんだよね、
うん、
ぐらいピカピカなパッケージで、まあスープだ、麺とスープだけっていうのは、あの一覧がね、出したのがそんな感じだっていう話だったので、
うん、
これもそれに近しいものなのかしらと思って買ってみました、
はい。
そうだ、これ前回の収録の次の日です、
うんう
ん、なんかチャーハンの話をまこちゃんに振られて朝チャーハンと一緒に食べました。
ああ、またこれ朝なんだ
そう
です
、
はい、
朝ラーです。で、中なんですけど、薬味、だしパック、液体スープ。
あ、薬味はついてるんですね、でも。
そう。これさ、うん、ちょっと言いたいのは、麺とスープだけって言って、薬味をなんか、ないものとしてる感じがちょっと許せんと思って、薬味は、一つの、しっかりとした役者さんなのに、
うん、
ここに薬味って入れてあげてよ。思うぐらいっていうのは、まあいいや、後でいきます。
はい。
はい。はい、で、まあ特徴的なのが、だしパック。
だしパック。
お湯を入れて、液体スープは後入れです。
うん、
袋の、あ、め、うん、蓋の上で温めてくださいパターン。で、だしパックは、麺をお湯入れた時に一緒に投入します。
うん、
お茶パック的な、
ね、
なんて言うんでしょう、不織布に包まれたような感じの入れておくと、まあ、だしが出て、食べるときには、一個抜いてと。なかなかこういう形のものはなかったかな。
ないですよね。4分後、パックを10回揺らしてください。
シャバシャバして、出すという、ことなんですが、まあ、作ってみました。
うん、
あんまりね、そんなに言うほど、なんかすごく、だし色に染まるのかなって、うっすらとね、うん、思ったのが、そんなには染まんなかったような感じがします。若干こう、うん、色がつくぐらい。で、液体スープはもうしっかり醤油な感じ。
うん。
で、まあ、黄金、チー油中華そばっていうことで、まあ、パッケージの金からして、そ そんな感じになるのかなと思いきや、確かにチーフはしっかり浮いてはいるんですが、
うん、
もうそんなに金っていう感じではなかったですが、まあ美味しいです、
うん、
だけどね、チーフっていうのがすごくあったんだけど、
うん、
徳島県産阿波おどり使ってるっていう、阿波おどり食べたことないんだけど、
うん、
高いんだってね。食べたことある？
ないです、ないです。
何倍っていう値段するらしい、普通の鳥の。
マジか。
っていうぐらい高級鳥っていうのもあって、すごいそっちに鳥系な感じのものをイメージしていたんですが、
うん、
このだしパックが強烈なのか、結構この魚介系のお出汁がしっかり効いた、
うん、
美味しい醤油ラーメン、
うーん
っていう感じです。もうちょっとオイリーな感じになってもいいのかなっていう感じ、まあ美味しいっちゃ美味しいんだけどっていう感じかな。あ、ごめん、薬味のネギ香辛料付きって書いてあった、ちっちゃく書いてはあった。で、その薬味なんだけど、
本当だ
乾燥したような、なんか水菜の茎っぽい感じ、ネギなのかなと、胡椒、
ああネギですね、うん、
これがね、結構こんだけのちょっとのことなんだけど、いい仕事してるんですよ。だからここのさ、一番最後にピッていうのさ、もう上の鰭醤油とぐらいのサイズにしてあげてよ思うくらい、もうちょっとフィーチャーしてあげてっていう。これはね、ぜひ、まあ、途中からでもいいかもしれないけど、結構ね、うん、いい仕事するので、僕はこれが入った状態の完成形が好きでした、
うんう
ん、あんまり香辛料とか入れなくてもって思ったんだけど、これ入るとぐっとその出汁の感じの良さとかが引き立つので、入れて完成なので、うん、このパッケージの小ささがかわいそうっていうことでございました。
はい。
で、カップ麺的にいくと、麺屋ショー、これずいぶん前にご紹介していますが、今年になって丸年だし2倍ってなってたのが出てたので買っておりました。
丸取りだしね、うん
うん、あ、俺なんか変なこと言った、
うん、
ただ結構前です、
うん、
放置しちゃった系、
うん、
いただきました。まあ翔さんの感じ美味しかったのを覚えていたので、うわっと思ったんですが、この2倍になったのが僕はうんって感じ、2倍じゃなかったやつがもう随分前だから、なんか、
あ、まあまあ比べようがないですけど、
うんうん、ちょっとね、前の方が良かったんじゃねっていう気がしたので、うん、だからこれ定期的に出てきてくれるんじゃないかなっていうところがあるので、
そうですね、
まあ、通常が2倍じゃないのがもう一回アゲンしてくれるといいなという感じでございました、
うん、
で、トイボックスの在庫
ラス1、1
個前、これ食べたらラス1、もう今在庫が残り1個っていう、ちょっとどのタイミングで食べようかという感じになってますが、やっぱりこれはすごい良かったな。お店で食べたことないから再現性がどうこうっていうのは言えないんだけど、
うん、
一つのカップ麺としてすごくいい完成度だと僕は思います、うん、で、ですね、シャープラジオツイッターの方でシャープラジオをつけていただいて、花子さん4月20日に、花子さんの方からあげていただきまして、妹さんのお友達がラーメン屋さんをやっていて、コラボのカップ麺がローソンで出ているので、ぜひっていうことでご賞いただきまして、
うん、
結構気にしてたんですけど、この冒頭にちゃんとローソンって書いてくださっているにもかかわらず、俺は一生懸命セブンイレブンで探してああ、これかこれかって間違えて買ったのがこれ
え、間違って
マルちゃんのトライの味噌1位。
ああ、見たことあります。
ラーメン、太鼓、
うん。
かな。
でもこれは
味噌ラーメン。
間違って
これは、これは、花子さんが紹介してくださったのではないです。
なんだ
オーソドックスな豚骨ラーメンですということで、札幌のやや老舗のラーメン屋さん。時々北海道物産展でも食べられますっていうことでご紹介いただいたのが、うん、五条原塩豚骨ラーメンらしい。八丈島の城、明日の城の城、数字の5の原っぱ、うん、五条原っていう、なんか札幌のお店らしくて、なんか探したんだけどなかったみたいなツイートしたら、北海札幌の友達からこっち来て食べなよっていう、リツイートをいただきまして、
でもこれ見たことないぞ。
ない ローソンだって。
ローソンでないですね。
ない、やっぱりあれなのかな、地域の差があるのかな。俺のところもなかった、まあ一箇所しかまだ行けてないんだけど、一箇所行った時にはなかったね。ちょっとね、あのお店のサイトとかこう検索してみたら、お店のやつ見たら美味しそうなのよなので、それこそ本当に札幌行ける機会があればお店でも食べたいなっていうぐらいなんだけど、まあまずはローソン探索して見つけたいなと思っています。よと、カップ麺はこんなとこかな今週で。お店はスパイ法がいくつありますが、1個目、川崎企業町の大膳、ここはちょっとね行きづらいんだよね、八丁縄手か川崎新町か鶴見、市場か鶴見市場かの駅に、どこからもその3つの駅の中間地点ぐらい電車とかだと行きづらい、車で行くと駐車場がちょっと離れてるっていう感じなんですが、まあ昔ながらの中華屋さんみたいな感じで、まあどれ食べても美味しいっていうこと。よく食べたのが味噌とか醤油とか、あと唐揚げがねカリッカリの美味しいのが出てくるんで、唐揚げも何回か食べましたが、今回初肉うま煮そばいただきました。
はい、
かなりなんだろう、とろみの強いあんかけが全面に乗っかっております。野菜はまあそんなに多くはないんですが、たけのこ、ピーマン、玉ねぎと細切りの肉が入ったうま煮あんかけ、このあんかけの味がうまっていう感じでございました。ただし、死ぬのつく美味しいものもいっぱい入っているので、僕は泣きました。
ああ
でもこれね、好きな人はいいかも。死のつくもののお出汁がすっごい出てる。
はい。出汁が出ますからね。あれは美味しさのもとですからね。
うん。出汁は僕は嫌いじゃないの。あんかけの出汁は、うまいと思うんだけど、そのものがね、結構いるんですよ。あちこちに。それが結構しんどかったです。で、チャーハン。まあ、ザ・チャーハンなので、安定の、チャーハン食べたいなっていう時に食べたいチャーハン。
うん、わかります。
気をてらってない感じ。ラーメン屋さんのラーメン、チャーハン。行ってまいりました。はい、で、もう一個の裁縫です。野方ホープ、川崎元住吉店。で参りました。まあ、ここ、いつも、はじめを頼んでしまいます。で、ランチに行くと、明太ご飯がついてきます。あ、100円で食べる？なんか、なんかセットがあって、明太ご飯。あ、明太ご飯はついてくんだ。これはついてきます。
ついてくんだ。へぇー。
餃子が100円かなんかで付けられるとか、そんな感じだったと思います。で、まあこのコロナになってから、油唐辛子、黒胡椒、生ニンニク、 が、まあ、昔はテーブルにもう常設で置いてあったんですが、うん、あのやっぱむき出しとかだったりするので、うん、あの店員さんにお願いして出していただくっていう、うん、前回行った時にね、これがないじゃん、なくなったんだ、まあ、コロナだしょうがないよねって思ってたら、
うん、
そういうシステムはその時からあって、一緒に行った人はちゃんと頼んでたらしいんですよ、うん、ちょっと交代で食べてたんで、でそれを聞いていたので、ニンニクはねちょっとこの後仕事もあったので控えたんですが、
うん、
この油唐辛子、これが美味しいのよ。なので前回食べれなかった分ふんだんに入れ、あとからしもやしもふんだんに入れ、
ああいいですね、
楽しんできました。
うん、
でこれは初のお店、
うん、
これね、まずお店の名前から、中華そば心、これもツイッターのシャープラージオで村井淳さんが上げてくださっていて、これずいぶん前に上げてくださってたんですが、
うん、
すごい気になって気になっていつか行くぞって思いながら、ようやくチャンスが巡ってまいりまして、お店のある場所が京王線多磨霊園駅そば、うん、もう本当に歩ってきる距離です、でここはね、駅にからも近いし、車で行ってもパーキングが同じブロックとかにもあるし、
うん、
まあ反対側とか向かいにあったりとかね、いう感じ、まあ駅そばだからパーキングもふんだんありなので、車でも電車でも行きやすい感じでございます。で、いただいたのは特製白中華そば、
うん、すごい、
これまあ特製にしてるっていうのがあるんですけど、まあ、基本中華そばと白中華そばの2本立て、うん、で味玉とか特製とかっていう感じだけど分け方でございます。ラーメンとしてはチャーシュー丼もあったんだけど、チャーシュー丼も残念ながら売り切れだったので、
うん、
じゃあ特製にしようということで特製にしました。特製にするとチャーシューがちょっと多いのと味玉がつくって感じなのかな、ちょっとその差がよくわかんないですけど、これ下に鶏チャーもいます。だからこれ倍になってんのかな、普通の中華そばだと鶏チャー1枚の豚チャー1枚っていう感じなんだと思います、うんうん、まあ何しかクリア、あのね、じゅんさんが写真上げてくださったのはもっと白くて、なんかお湯の中に麺が入ってるみたいな写真だったので、うん、すごい気になっていたんですが、
白いっていうかクリアなね、
うん、そうそうそうそうそう、なんか本当にお湯に入ってんじゃねえっていうぐらいな、
うん、
でまあ写真で撮るとまあそこそこ醤油っぽい色がうっすらとついてはいるんですが、実際はもうちょっとクリアな感じだったかな、やっぱり見た目におおっていう、あと麺もねすごく綺麗に
盛
ってくれているので、
ね、
すごい、うん、すごくね出てきた時のインパクトは大きい感じです、うん、で、まあ、ネットとかで写真上がってるのを見ると、普通の中華そばはもうかなり醤油な感じなんだけど、それでもやっぱり透明度の高いスープなので、醤油でもこう綺麗なこの麺の盛りは見れるんじゃないかなと思います、うん、で、いただきましたが、すごいね、見た目のこのすっきり感からするとちょっとびっくりするぐらいしっかりしたお出汁と、そこそこオイリー、
うん、
オイリーっていうとちょっと違うけど、コクのある感じのスープだった、
うん、
もうちょっとさっぱり系なのかなと思ったんだけど、しっかり気味な感じだったね。でまあこの麺のパツパツ系とちょっと違ったんだけど、まあ細めの麺っていうのと加水がまあ若干少なめな感じ、うん、パツとはちょっと違うんだけど、この麺も美味しかった、
うん、
でこの麺とこのスープの感じの 相性がいい感じだったので、わうまうまうまって言ってるうちになくなるタイプのラーメンでございます。ここはあれだね、また行きたい。ちょっとなかなか遠くて行けないんですが、次は普通の白じゃない中華そばをいただいてみたいなという感じでございます。お店自体は、ね、そんなに、カウンターで4つ、
うん、
で後ろに反対向きの厨房に背を向けるような方のカウンターもあって、そこが2席だ6席ぐらいしかない、う
ん、狭い
感じで、多分ねお一人でやられてるのかなって。
あ、
まあ、行った時は、ね、うん、なんかイケメンの店員さんがワンオペで結構必死にやられている感じなんだけど、まあ、忙しそうにはしてるんだけど、森の作業になるとすごく丁寧に、
うん、
一つ一つ丁寧に仕上げて提供されておりました。この麺を盛るのに茹でてる、なんていうのあれ、寸胴、
うん、
の中でもうくるっくる回すのね。でその水流でこうまっすぐ整えてるのか知らないけど、なんかガーって何回も何回も回してさっと中かけてた。それでこの盛りをするみたい。
すごい、そうなんだ、うん、
すごい丁寧な作業で出てくる感じ、でまあ非常に美味しい中華そばをいただけるので、場所もまあちょっと僕の近くは遠いんだけど、交通の便はいいので、ぜひ行ってみてくださいということで、私のこれは以上でございます。
はい、ありがとうございます。なかなか行きづらいですよね、たまれーって。
ちょっとね、なんかまあ用事がなかなかない方面、モーモーさん家の行った帰りとかに通ろうと思ったら通れるのかなっていう感じ
ぐらいですよね。
うん、はい、そんな感じなので、
はい、また
機会を見つけていきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ僕は、おう、時間が結構ないかな、福岡に
行
こう、もういつだろう、1ヶ月ぐらい前かな、
うん、
できたんですけど、その時に、うん、いくつか食べてきたので、さすがささっと紹介します。まず一つが福岡博多の豚そば月屋、
うん
うん、これね、今回福岡行く時に絶対ここは行こうと思って
行
った店で、クリア豚骨、
おー、これまたクリアだね。
うん、
っていうかこれが豚骨ラーメンっていうのが
思えないですかね。そうそうそうそう。でちょっとね、おしゃれな佇まいのお店で、
うんうん、
まあ店の看板なんかもすごいシンプルで、
うん、
で中入ってもね、すごいバーみたいな感じ、バーカウンターというか、うん、すごいおしゃれで、まあメニューも豚そば、うん、豚そばだったかな、
うんうん、
で替え玉とか追いスープ、もう本当にワンメニューみたいな感じ、
うんうんうん、
でまあせっかくなので豚そばかな、
うん、
チャーシュー麺みたいなやつを頼んでみたんですけども、
はい、
うん、うん、若干ね、チャーシューが、うん、あー、これかーっていう感じの、
あ、本当だね、
ちょっと残念な感じ、
お
ー、うん、まあでもね、差額100円だからまあそんなもんだろうと思うんですけども、
うんうん、
やっぱりこの特筆すべきはこのスープですよ、
うん、
うん、すごいクリア
ね、このさっきも、うん、心さんのと負けないぐらいクリアな、うん、で豚骨っていうのがちょっと想像がつかない、
うん、で本当に感想も半助さんのさっきのと同じような感じで、
うん、
その見た目クリアだけどそのオイリーというかすごいコクが強い、うんうん、ただすごい白濁した豚骨の臭い店あるじゃないですか、
うんうんうん、
あれと比べちゃうとさすがにパンチはないんですけど、
うん、
すごい、でもこれは豚感がすごい出てて、上品な感じ、
ほうほうほうほう、
これ注文すると小皿ですだちとネギ、 が別皿で来るんですよ。
へえ、
なんかそういうとこもねちょっとおしゃれだなと。
ああ、
うん、ここはなかなか初めての体験でしたけど美味しかったです。
おー、これあれだよね、小皿で出てくるってのおしゃれっちゃおしゃれなんだけどさ、このまあでもこっちこれで出てきた方がインパクトがあるのかな。これネギ入れたらなんか映えそうだけどね、こんだけクリアだから、うん、まあでも
すごいな。逆にもうこのチャーシューも乗っけたくないぐらいの感じはあるかもしれない、
ね、なのかもしれないね、うんうん、さっきの
麺とそうそうそう
スープだけみたいな、
うん、これ麺とスープだけで出てきたらインパクトありますよね、それはそれで、
ね、
うんうん、でも美味しかったです。
まあ、その豚感があるっていうのは、うん、その白濁した臭いのとは違うものの、
う
ん、
そう、
その九州ラーメンっぽさはある。
ね、九州ラー豚骨っていうか豚スープって感じかな。
あ、
骨感というかね、豚の出汁って感じ。
あ、なるほどね、
うん、がちょっとしましたね。うん、いやでも美味しいですよ。
ちょっと気になるこれ、
うん、でこれを食べ、うん、まあ昼時ですよ、
うん、
やっぱり骨っぽい豚骨を食べたくなったなということで、ちょうど博多の駅の近くだったので、
うん、
そのまま車を止めて歩いて、うん、例のお店に行ってきました。
え、これは何？
例のお店というと、青いバケツがぶら下がっているお店、
はい、
今の時期青いバケツにマスクがかかってました、
うん、ああ本当だ、
うん、かわいいマスク、味の店の名前忘れちゃった、博多元気いっぱい、
元気いっぱい、はい、
のカップ麺になったやつです。
うんうん
うん、で
これはね、
まあ、うん、
ここ見つけたので入手しました。まだ食べれてないんだけど、
うん、
あったーとか思って思わず買っちゃいました、
うん、僕ここ来たの2回目なんですけど、
うん、
1回目はその前の噂でその写真を撮っちゃいけないとか、
うんうんうんうん、
高菜食べちゃいけないとか聞いてたので、
うんうんうん、
写真もなか撮らずにいたんですよ、
うんうんうん、
でもなんか聞いてみるともう全然フレンドリーらしくて写真も全然 OK らしいので、ここぞとばかりに店内の写真を撮ってきましたが、いろいろ面白いポップが店内に貼ってあり、
うん、
あの例のカップ麺も店の中で売っており、
うん、あ、売ってるんだ、
うん、この店のその噂というかね、都市伝説みたいなやつで高菜を最初に食べると店を追い出されるっていうがあったんですけど、なんか去年か一昨年あたりから高菜がもうないらしくて、
ほうほうほう、
うん、なんかね高騰しちゃって高菜が、
あ、そういうこと、
うん、お店出してないらしいです。
へ、
当店から高菜が消えましたっていう貼り紙がしてありました
、
うん、でまあ頼んだのが、まあオーソドックスな豚骨ラーメンなんですけど、
うん、
もうさっきのと比べてもう透明度が全く違う、
うんうん、麺が見えないもんだ、
うん、
普通の、まあ、見えなくはないんだけど、
普通の豚骨ラーメンにしても濃い、
濃いね、
なんかもうほんとクリーム、
うん、ポタージュみたいな、
そうそうそう、ポタージュみたいな感じで、
うん、
こう浮いてる麺を見ると若干黄色っぽい麺に見えるんですよね。
ああ本当だね、そう言われたら、うん、
まあ持ち上げてみても若干黄色っぽくはある、
うんうんうん、
で麺はねここ若干柔らかい、加水はちょっと高めな感じなんですよね、
うん、
だから全体的にまろやかで柔らかい、
うん
うん、味なんですけど、
うん、
もう豚骨の濃さはもうなんだろう、博多でダントツなのかな、
うん、
かなり濃いです、
濃いって感じの、
うん、あのだるまみたいな臭さ、
うんうんうん、
もうガツンとくる臭さはないんですけど、
うん、
濃厚さで言ったらここは結構濃い部類じゃないかな。ドロッとしても飲み干すと
粘度がある。
そうそうそうそう、
うんうん、
粘度がそんなないのかな、ね、飲み干すとそこの方にもう骨の粉が、
あ、いるんだ、
砂浜のように残る感じ。
え、そんなに、なんかこの、うん、 色の明るさからしてそういう感じじゃないのかなと思ってた、
うん、
そういうのってなんかもうちょっと茶色くなるというか、
うん、
もうちょっと濃い色だったりするよね、
うん、
へ
え。本当でもクリーミーっていう言葉が一番ぴったりくる感じですね、
うん
うんうん、もう口の中がまろやかになりました。
へえ、
うん、
やはりこのカップ麺もね、
そうですね、カップ麺もね、ほんとまろやかな感じなので
結構再現率は高い感じ、
うん、高いと思います。
うーん、
はい、で口の中がまろやかになりました。
うん、
なんかピリッと来ねえなと、うん、うん、で博多駅の近くに車止めてたので、
うんうん、
まあ戻りますよね、
うんうん、
で、うん、博多駅の隣のビルを見たら、
うん、
博多担々麺鳥伝というお店がね、
うん、ちょっと、うんうん、
ビルの中にあるらしいんですよ。はいはいはい、
最初に行ったのが豚そば付き合
い、豚そば、11時頃ですね。はい、
はい、元気いっぱいか、
はい、
うわ、
ところで12時ぐらいですね、
12時ぐらい、
はい、はい、
で
これ鳥伝、まあ博多駅戻ってきて1時ぐらいですかね、全部歩いて行ったので、おう、ちょっと小腹が空いたかなと
歩いたからね、
歩いたからね、
歩いたからね、ああ、うん、それでしょ、
うん、
三面マンですか、
で一食三面マンでしたね昼三面マン
すげえ、
はい、ちょっと写真撮ってないんですけど、ここは、
うん、
注文が、タッチパネルの券売機、うん、でメニューも撮ってないや、うん、まあいいや、ちょっとね、おしゃれな感じです、ここも、
へー、
テーブルつくとその紙エプロンが畳まれて置いてあって、
あ、本当だ、
部があって、その前には水出し玄米茶、
お、
お茶が置いてある、
お、
うん、で頼んだのが多分ね、激辛担々麺とかそういう部類のやつです。
おうおうおう、赤いね、
うん、赤い、一番赤いやつ、うん、ここのお店でなんか一時期すごい辛いのをやってたらしくて、限定麺で、
うんうんうんうん、
その記事を見かけてここに行ったんですけど、
うん、
まあ今はやってないらしくて、
うん、
まあレギュラーメニューの一番辛いやつ、
はい、
行きましたけども、これはね、ドロッとした濃厚さではないんですけど、
うん、
すごい、しっかり出汁が出てて、しびれと辛さがいい感じで、
ほうほうほう、
うん、これはうまい。
これ鳥伝っていう名前からすると、
鳥
出汁っていうこと？
もともとが焼き鳥屋さんだったかしら。
へー。
鳥伝っていう焼き鳥屋さんか何かがあって、そこから、派生した、
うん、
担々麺のお店らしくて、
うんうん
うん、多分その焼き鳥屋さんで出る使えない部位だとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうので出汁を取るとかそういう感じなんじゃないかなとは思うんですよね。
お
お、多分鶏ベースの出汁になってるんだと思います。
へ、
思いますって、食べときながら思いますっていうのもあれですけど辛くてね、
いやでも、はい、まこちゃんがよく辛いだけのとちゃんと辛さの中にうまさがないとっていう、うん、点で言うと、
うん、
これはどうなの？
これはしっかりうまみもあり、
はい、
まあ、担々麺、濃厚担々麺って割にはごま感はちょっと足りなかったですけど、
結構でもなんか見た目はごまいっぱい
入れてる、見た目ね、表にあるごまはね、
うん、
ドロッ
てないから、
そうそうそうそう、
うんうん、
さらっとした感じ、いやでもすごいレベル高くて美味しい担々麺でした。
へ、
うん、
博多ででもこの豚骨じゃないのってあれだね、珍しい感じ。
そうですね、
うん、
まああれか、水炊き、
あ、そうかそうかそうか、
があるから、ひょっとしたら焼き鳥じゃなくて水炊きだったかもしれないですね、
うん、なるほどね。これは何、うん、フードコート、
フードコートというか、うん、駅横のショッピングビルというか、うん、駅横のビルの1階のいろんなお店が入ってる感じ、うん、フードコートっていうよりかは独立した店舗が何個か並んでる
中の一つなんだ、
うん、
なるほど、
うん、
いや、これも、なかなか気になる感じですね。まあでもすごいね、三面マンだけど、それぞれ、似通った感じじゃないもんね。
ないですね。前博多来た時は全部豚骨でしたからね。
クリアな豚で、濃厚な豚骨で、最後担々だもんね。
うん。
いや、素晴らしい。ございます。
はい。
はい、
で、今回は仕事は福岡ではなくて、
うん。
どっちかというと大分の方で仕事がありまして、
ほうほうほうほう。
大分の中津。中津唐揚げで有名な、
うんうんうん、
なので福岡からもうガーッと東の方に突っ切って行く感じになるんですね、
うんうん、
でその中津の近くに、金田屋という豚骨ラーメンのお店がありまして、
ほうほう、
これがなんか食べログかなんかで結構ないい感じになってたので、
うんうん、
これひょっとしたらいけんじゃねと、
うん、
担々麺を食べながら思いまして、担々麺食べた後ピューッと飛ばしていきました。で時間がね、だいたい夕方の5時半6時頃着いたんですけど、店が真っ暗で、本日は完売いたしましたと。多分ね夜営業してなかったんだと思うんですこの日。昼だけでもう終わり。残念ながら食えず。
人気なんだ。
まあ仕方ないと。
うん、
まあそこは諦め、次の日、中津の駅前ですね。
うん。
うん。もう次の日も食ってんだもんな。ホテルの横に、ラーメン屋があったので、
うん。
うん、魚介豚骨ラーメン、時だったかな、コク。
でも魚介豚骨って珍しくないですかね。
そうそうそう。で、豚骨ラーメン、魚介豚骨、つけ麺と、まあ、豚骨ベースの、感じで、まあ、お店の名前も魚介豚骨なので、もう魚介豚骨を行くべきだったんでしょうけど、もう頼む頃にそのお店の名前をすっかり忘れてまして、もう普通に豚骨を頼んでしまいまして、
あ、ノーマル豚骨なん
だ。右上の一番最初のやつを頼んでしまいました。ただね、トッピングでキクラゲをトッピングして、ちょっと豪華にして。
これトッピングした量か多いもんね。
うん、
うん、
でミニチャーシュー丼かな、豚骨ラーメンプラスミニチャーシュー丼、
うん、
で810円ですよ。ますね、810円ですよ。安い、
うん、
でこんな感じ、もうもうザ豚骨ラーメンって感じ。スープ、あの麺もちゃんと細くて低下水で、食べてもね、しっかり豚骨でした。これは間違いのない美味しさ。で、仕事が終わり、リベンジだと、いうことで、先ほどの、閉まってた金田屋さんに、
あ、行けたんだ。
行きまして、もうほんと5時ちょっと過ぎ、オープンと同時ぐらいな感じで行ったら、開いてました。もうね、あのお客さんも2人ぐらいしかいなかったのかな、この時。すごい空いてて、ラッキーということで、頼んだのが、何だったかな、チャーシュー麺かな、最初チャーシュー麺を頼んで、でキクラゲもトッピングして、
別皿だね、
来ましたと、あの結構ね、栗、あのあれだ、泡系という感じの泡系豚骨、もうスープの上にわーっと、泡が浮いてる感じで、結構臭い感じです。
へー、まあでもこの下の方とか見ると、さっき言ってたちょっと茶色が変わってるというか、色がね、色がしっかりついてる感じで、臭そうって感じ。
臭、まあガッツン臭いわけじゃないけど、あのちゃんと臭くてすごい、濃厚で、もうジャストで大好きな感じです。
かも、
で頼んで食べてたら横にお客さん来て、味玉をね追加で頼んでたんですよ、特製煮卵、でそれ見たらすごい色で、
あ、本当だ、
抹茶色で、 ではこれ食べたいということで、替え玉を頼んだついでに、味玉も頼みました。
お
で味玉割ってみたらもう色がすんげえ濃い、もうしみしみ。
すごいね。まあ、もう見た目の段階で普通の味玉の色じゃないね。そうそうそうそう、もっと黒い、黒色した味玉。でまあ、中はなんか黄身が濃厚な感じに見える、
卵自体結構濃厚な感じかなと、でこんなに色ついてるからしょっぱいのかなと思ったら若干甘めな味付けで、面白いなっていう感じ。
いやこれ気になる、食べてみたら。
これはうまかったですよ、
ただ
ねなかなかその行きづらいところにあるので、
場所
今回、たまたまその中津で仕事があったから寄れたけど、ここだけのために行くのはなかなかねっていう、ハードルが高いお店でした。
なるほど。
はい、めちゃくちゃ美味しかったです。で、福岡ほぼほぼこれ終わりなんですけど、おまけで。
これ見たことあるぞ。
これも去年行きました、辛麺屋みち、福岡空港の近くにあるお店で。ここは、新麺ですね、辛麺、宮崎辛麺を出すお店で、前がね確かその25辛のやつを食べたと思うんですよ、食べれたんだな、確か、で今回、麻婆辛麺っていうのがあったので、
お
これうまそうだなと、でそれも25辛でオーダーして、こんにゃく麺ちょっとね食べ過ぎたので、こんにゃく麺でいこうかなと。
おー、行きましたか。
頼んでみました、25から、見た目がもうマグマのよう。
あでもね、なんだろう、こう引く感じじゃないな。
そうですね、
これをなんか美味しそうに、
まだ美味しそうな感じはあるんですけど、あの割と頼んで後悔したレベルで辛かったです。
そうなんだ。
この麻婆だからなのか、なんとね、こんにゃく麺が結構手強いんですよ。
え、そうなん？
あの、噛み切れないんですね、まず。
はぁ、あ、はぁ、あ。
で、熱くて辛くて、すぐ、あの、口入れて飲み込んじゃいたいんですけど、噛み切れないから、
残るのか。
割と格闘するんですね、口の中。で、結構その痺れも強いし、もう何口か食べたらもう口の周りがもうしびれしびれカラカラで、一応麺と具は食べましたけど、スープはさすが飲めませんでした。
そんな辛いんだね。
ちょっと後悔。次はトマト辛麺かな。
トマト辛麺もこれも倍あるの？あるわ。
これ25辛あるんですけど、多分15辛かな。美味しそうなの。
なるほど、ね。
はい。こんな感じです。ちなみに、空港、飛行機乗る前に、1時間ぐらい余裕があったので、空港の中の一覧に寄ろうかと思ったんですね。でも、なんか胸騒ぎがしたんですよ。
ほう。
で、店の前に着いて、あと、出発まで40分、50分ぐらいはあったんですけど、ちょっとやめとこうかなと思って、そのままもう早めに飛行機乗ろうと思って、搭乗口に行ったら、もうとっくに、搭乗案内始まってて、
ほうほうほう。
やべえと思って飛行機向かったら、僕が最後の一人でした。
危な。
降ってたら、ね、大貧縮でした。
え、なんでそんなに時間
が、なんか早かったんですよ、みんな。
で
も早く出発するわけでもなく、
でだってその飛行機の中でじゃあそのだけの時間待たないといけない。
若干早く飛んだかな。でもいやでも食べなくてよかったっていう。
なるほどね。
でした。
高架空港店食べてたらよかったんじゃないのっていう感じが、ね。
せめてカップ麺買った。あ、でもカップ麺売ってなかったんだ。品切れだったんだ、
ここ。うん。やっぱ すげえんだね。
うん。
未だに見たことないし、
ね。ないですね。
うん。で、哲夫さん情報によると、ドンキにあるっていう。ドンキに行くことがあんまりないからなっていう、ね。
福岡のドンキだからかな。
わかんないけど。
うん。
ちょっと、うまかっちゃんも買いに行きたいので、一回。あ、でもうまかっちゃんがあったりとかって言うと、ドンキってその九州系なの？ドンキって。
いやいやいやいや、そん、あ、うまかっちゃんはでも売ってたかな。
らしい、あ、らしいっていうか売ってんだよ。あの、それはね、前に行って買ったりしたんで、うまかっちゃんはあったんだけど、もうそれうまかっちゃんがありの、一覧がありのってなると、うん、ドンキが九州に寄ってるっていう、なんかそんな。
どうなんですかね。なんかイメージ的には韓国に寄ってるイメージありますけどね。
ああ、それもあるね、確かに。
韓国カップ麺とかいっぱい売ってます
ね。ああ、あるある、確かに。
うん
あるということは、一回ちょっとドンキも突撃しとこうかなという感じでございます。う
ん、はい。
では、シャフラジオちょっと言っておきましょう。からでいい。
どうかのカリエンさんからですね。前回ナノニさんの辛いやつで終わったはず。
あ、そんな感じだったような気がする。4月。あ、ずれちゃったな。4月10日のカリエンさん、ローソン吉村屋再チャレンジ。なんだろう、この苦味は。ニンニクぶち込んでごまかしながら完食。
苦味
って言って、前にも言ったかもしれないけど、あの、カップ麺でね、ローソンで、この吉村屋さんのやつ、買いましたけど、うん、なんかね、やっぱちょっとね、違うんだよな。ここが横浜家系の発祥なんだけど、でもなんか、ちょっと家系っぽくないというか、よくないっていう。
ローソンのチルド、頑張れ。
チルドはね、食べてないけど、俺はね。
うん。
うん。まあ、うん、っていうこと
なんですね。
用語です。
はい。
で、まこうちゃんのエンジンさん、
ありね。
吉尾さん。初めて食べたけど、美味しかった。ということで、脳細麺、胃の小。
胃の小ですね。うん、
胃の小は胃の小。え、脳細麺
の、うん、あの、違う店舗です。胃の小。
違うブランド的な。
そう。石神井じゃないところ。うん。練馬とかにもあったかな。
なんか、なんか山盛りタンメンみたいな、そんな感じ
で。そう、なんか野菜をいっぱい食べましょう的な。
これでもなんか2枚目の方行くとまた違う感じになる。これはご飯系？
うん。
なんかインスタで見ます。そう、なんか二郎系っぽく見えるよね。
そうですね。
ここで書かれてる方もいらっしゃいますが。いや、なんかこっちはこっちってすげえ気になるね。この、ほぐ、チャーシューがなんかすげえうまそう。ほぐほぐな感じのチャーシューが。
あ、ここでもカラカラ脳細っていうので、カラカラ魚っぽいやつ出してんだ。
あ、あるんだ。
うん、
はい。濃い野菜の際の麺の胃の小さん。
はい。
別ブランドで欲しいです。はい、続いては4月13日のナノミさん。
さっきの濃い菜麺でしたね。
え？
濃菜麺じゃなくて濃い菜麺。
あ、じゃあ濃い菜麺。あ、こう、そうか。濃い野菜の麺。
はい。失礼しました。はい。
失礼しました。で、4月13日、ナノミさん。 今日は雨天でお休みです、お昼は台湾ラーメンです。ニンニクチャーハンセットです。美味しそう。
美味しそうって食べたんでしょうか。
ということで、味チン
本店
みちん
みちんかな。
でどんこが、あ、結構本格的な台湾ラーメン、なんか味仙みたいな、
う
ん、そう味仙じゃない味仙、
うん、だから多分みちんなのかなこれ、
なのか、
うん、
透き通ったスープの
っぽいですね、
台湾ラーメンね。いや辛そう、美味しそうだけど、うん、
しっかりもう唐辛子乗ってますもんね
でかいのかね、結構本格的なんじゃないでしょうか。ということで次の日のナノリさん、
うん、
今日は本郷ラーメン四川ラーメンです、超美味しそうです、いただきますということで、本郷亭と本郷ラーメンかな、
うん、四川ラーメン辛そうですね。
辛いのか、なんか味噌ラーメンっぽくも見えるけど、うん、辛味噌なのかしら。
あ、でもそこまで辛くないかな、うん、でも四川ラーメンっていうから、
どこ
四川、そこそこ辛そう
だ
ね。
辛そうだね、うん、そしてまこちゃんの激辛、これはいけ、
これは、あ、でもね紹介したいのがあるので、じゃあ来週、
じゃあ、うん、またじゃあ改めてということで、
はい、
僕が新春屋さんを仕入れの、4月16日のももさん、ラーメンを食べるためにはま寿司へということで、ね、昨日、
うん、
じゃあね、一昨日か、行ってきたんですよ、はま寿司、
うん、
僕も。で、その前も、あ、そう、エヴァのコラボやってる時に一回行って、
うん、あ
ー、ただ、それ目当てではなかったんだけど、うん、ちょっと、今の回転寿司事情ってどうなんだろうみたいな。
リサーチですね。
うん、行ってきたわけなんですが、うん、まあ、その時に、エヴァコラボのやつは、うん、まあ、なんとなく前情報で食べれないかなっていうので、あんまりそこにはあれだったんですが、
うん、
でその時に、ラーメン、回転寿司で今ね、いろんなところがラーメン頑張ってやってるので、はま寿司のラーメンはどんなもんじゃいと思って行こうかなと思ったんだけど、このね、ももさんが挙げてくれてる豚骨ラーメン。
うん。
豚骨ラーメンですよ。多分、九州系っぽい豚骨ラーメンなんだよね。
うん。
と、辛味噌ラーメンがあったの。
おぉ。
どうせならそれだなと思ったら売り切れて、
あら、
エヴァコラボの時に、
うんうんうん、
で、2日前に行った時もやっぱり売り切れてて、辛味噌気になるのに食べれねえわっていう感じどうなんだろうな、でもないんだからこっち食べればよかったんだけどね。
まあね、
どうだったんだろう、美味しいのかな。
でもレベル高いですよね最近。
うん、ね、結構中途半端なの出すと結構みんな叩かれるからね、
うん、
あまり変なの出せないのかな
って
、うん、で僕が田中そば行きの4月18日のカリエンさん、いわき市麺屋シオンさん、いつも行列が絶えないが、うん、運よく行列数分でイン、このボリュームでミニラーメン、風ね濃いめ、とろっと濃厚な豚骨が癖になるということで、二郎系ってこと
ですね。
っていうことだよね。ニンニクすごいし、チャーシューでかいし、
うん、
もやしいっぱいだし、油も乗ってんのかな。とろんとした濃厚な豚骨っていうのはちょっと気になるね。ちょっとその二郎系熱が再発しそう。
まあ、これでミニラーメンってでもすげえな。
まあね、 まあ、二郎系ならではというか、
うん、
そんな感じがしますが、
うん、
という感じで今週はこの辺にしておきましょうか、はい、ということで、前回も言ったかもしれませんが、そろそろ玉切れになるかもというちょっと少なめな感じなので、
はい、
ぜひ皆さんラーメン食べた時はシャープラージをつけてツイートしてください。ということで、お届けしました週刊ラジオ178回、うん、お届けしましたのはハンスケと
マクオでした。
ではまた次回。